本日の聖書の箇所を朗読いたします。本日の聖書の箇所はヨハネの福音書1章19節から28節、ヨハネの福音書1章19節から28節です。さてヨハネの証はこうである。ユダヤ人たちが祭司たちとレビ人たちをエルサレムから使わして、あなたはどなたですかと尋ねたとき、ヨハネはためらうことなく告白し、私はキリストではありませんと明言した。彼らはヨハネに尋ねた。それでは何者なのですか？あなたはエリアですか？ヨハネは違いますと言った。ではあの預言者ですか？ヨハネは違いますと答えた。それで彼らはヨハネに言った。あなたは誰ですか？私たちを使わした人たちに返事状を伝えたいのですが、あなたは自分を何だと言われるのですか？ヨハネは言った。私は預言者イザヤが言った。主の道をまっすぐにせよと荒野で叫ぶ者の声です。彼らはパリサイ人から使わされてきていた。彼らはヨハネに尋ねた。キリストでもなくエリアでもなくあの預言者でもないなら、なぜあなたはバプテスマを授けているのですか？ヨハネは彼らに答えた。私は水でバプテスマを授けていますが、あなた方の中にあなた方の知らない方が立っておられます。その方は私の後に来られる方で、私にはその方の履物の紐を解く値打ちもありません。このことがあったのはヨルダンの川の向こうのベタニアであった。ヨハネはそこでバプテスマを授けていたのである。それではこの箇所よりイエス様の良き証人と題してメッセージを取り継いでいただきます。よろしくお願いいたします。
おはようございます。第3週と第4週は私たちはヨハネの福音書をやっていて、今日は、ヨハネの1章19節から28節です。一言お祈りします。愛する天のお父様、このように、イエス様についての御言葉を私たち聞くことができて、心から感謝します。どうか神様、私の口を清めてください。私が語りたいメッセージを語るのではなく、あなたが語る福音、良きニュースを、あなたの民に語ることができるように助けてください。そしてどうか神様、私たちの、心の土を、良い土に、変えてくださいと。私たちは本当に、いろんなことを、考えてしまうものなので、どうかあなたの御言葉を信じ、それを受け入れ、それに従うことができるように、どうか神様導いてください。イエスキリストの皆によってお祈りします。アメン。子どもたちに、いつも質問してますけれども、教会で、よく、証っていう言葉を使いますけれども、聞いたことありますか？証。私が、あるキャンプに、参加した時、証会があって、すごく、どういう時間だったのかっていうのは、自分がどのようにクリスチャンになったかを、証しをする、それを話すっていう、時間なんですね。すごく楽しい時間だったし、お互いを知り合って、神様がくださった救いを感謝する時間でした。次の、教会の、収容会で、証し会もしたいなと、思っています。それを、しかし、聖書では、証っていう、言葉を使いますけれども、ちょっと違った意味もあります。ちょっと違う意味があります。証というのは、何かを、証明するために、何かが、本当のことであることを、それを見せるために、ある人が自分が見たことを分かち合うことですね。例えばちょっと変な例かもしれませんけれども、ある時私の娘が宿題終わったよと私に言いましたと。で、私はいや、そんなに早く終わるはずがないと思ってしまって、本当にって言ってしまいました。で、後で娘が、お母さん、私宿題終わったよねと聞くと、お母さんは、終わったよと言いました。つまりお母さんが娘のために証しをしたんですね。お母さんの証しによって、言ったことによって、娘が本当のことを言ったっていうことが、みんなに、私に分かったんですね。聖書では いろんな人がイエス様のことを証しをしています。しかしイエス様が宿題をしたかどうかということを、まあ、証明していませんね。もう少し信じるのが難しいことを、まあ、証ししています。例えばイエス様は本当に永遠の命をくださることができるのか、イエス様は本当に世界を救う神の子なのか、本当にイエス様が死んでよみがえったのか、そのような信じるのが難しいことを証明している、本当だって言っている人が何人かいますと。で、今日の聖書箇所は、まあ、初めての証人なんですね。バプテスマのヨハネという人なんです。しかしバプテスマのヨハネの証はとても面白いことに、自分のことについて全く話してないんですよ。なぜだと思いますか？それはイエス様の話が本当で、イエス様の救いがどれほどすごいものなのかということだけをヨハネが言いたかったんですよ。なぜならイエス様は私たちの想像を超えた救い主だからなんですね。バプテスマのヨハネはその事実をできるだけ多くの人に証明したかったので、もう自分のことはあまり話したくなかったんですよ。本日はバプテスマのヨハネの証の仕方を見ていきたいと思います。そしてクリスチャンとして何を学べばいいかということを、まあ、3つのポイントにまとめて、に絞って見ていきたいと思います。今日ヨハネの福音書を読みましたけれども、まあ、初めて読まれる方もいらっしゃるかもしれないので、また簡単に紹介したいと思います。ヨハネの福音書っていうのは、他の、まあ、歴史の記録と同じように、まあ、イエスという、まあ、人物の客観的な、まあ、歴史を記録していますが、それと同時に主観的な目的もあります。まあ、キリスト教だけではなく、まあ、科学、法廷、政治、ビジネスでも、ビジネスでも同じことをしますね。例えば客観的な、まあ、データ、証拠、歴史、結果を差し出し、ある主観的な目的を持って相手を説得することは、もう社会の根本的な仕組みとも言えます。ヨハネの福音書も同じです。ですからなんか違ったことをしてません。同じことやってます。で、私たちはこの福音書も2つのことを私たちに説得しようとしています。1つはイエス様が神の子であり救い主であること、そして2つ目にイエス様を信じることだけで永遠の命が与えられると、まあ、ちょっと信じがたいことなんですけれども、それをまあ歴史をもって私たちを説得しようとしてるんですね。で、私たちは大事な決断をするとき、いろんな証拠を取り入れて、まあ、決めますが、すごく大事なポイントがあります。 100% の正確性で証明できるような証拠はなかなかありません。科学的な証拠は重要なものなんですけれども、私たちが根本的に信じていることを証明する力も限られているんですね。例えば、まあ、自分以外の人の体は見えますが、その人の、まあ、何でしょう、魂、人柄が実際に存在しているっていうのは皆さんそういうふうに、まあ、感じてますよね。しかしこれは結構有名な、まあ、問題なんですけれども、物質的に科学的にそれを証明できるものないんですよ。ない、ゼロしかし私たちはそれが証明できなくても、人間には目に見えない人柄、魂があるっていうのは普通に信じてますよね。つまり基本的に私たちは 100% の正確性で証明できる証拠を求めることはありません。宗教も同じかなと思います。もしそうだったら私たちの生活と社会は成り立ちません。ですから私たちはキリスト教に対して 100% 正確性のある証拠を求めることができないこと、それはまず認めなければいけません。クリスチャンも認めないといけません。多くの場合、私たちは信頼している人々の、まあ、証言を聞いたり、当事者の話をよく聞いたりして、最終的に信じるか信じないかを、まあ、決断します。政治家に投票するとき同じですよね。ビジネスで大事なことを決めるとき、法廷である人を有罪か無罪かに決めるとき、科学者、お医者さんが私たちに何か重要なことを教えるとき、付き合っている人が自分に合った結婚相手なのかを見極めるとき、それ 100% の証拠ありますかって分かんないですよね。 子供たちに合った学校や進路を決めるとき、それも同じですよね。 100% の、ね、証拠があれば親はもうお金出しますよね。私たちが人生に関わる重要な判断をするとき、大半はある人の話をよく聞いて信じるかどうかで決めます。ヨハネの福音書はいくつかの証人の証言をよく聞いて信じるかどうか、私たちも同じようなことをします。福音書はこのヨハネの福音書はいくつかの証人の証言とイエス様ご自身の証言が並べてある本で、話を聞いている私たちはそれを、まあ、その、まあ、何だろう、データを見て説得されるか説得されないか、それを決めないといけないんですね。で、本日の箇所は最初の証人です。バプテスマのヨハネという人なんですね。バプテスマのヨハネは福音書を書いたヨハネではなく、イエス様の前に誕生する、まあ、神様に使わされた、まあ、預言者なんですね。バプテスマのヨハネが現れる前、イスラエルには約400年も預言者が現れませんでした。なぜならイスラエルは神様の御言葉に沿わない歩みをしてしまい、長年悔い改めなかったからなんですね。しかし神様が、まあ、いつかご自分の約束を思い起こし、世の終わりに神様がご自分の民を救い出されることを、それを、まあ、イスラエルは、まあ、待ち望んでいたんですね。ですからバプテスマのヨハネが現れて、悔い改めなさい、天の御国が近づいたからという教えを、まあ、ユダヤの荒野で述べ伝えたとき、神の預言者が現れたことによって、まあ、世の終わりが来ると、まあ、神の民が思ったんですね。ヨハネは、まあ、ラクダの毛の衣をまとい、腰には革の帯を締め、イナゴとの蜜を食べていたという、まあ、非常にちょっと独特なユニークな預言者でしたが、エルサレム、ユダヤ全土、ユルダン川周辺のすべての地域から人々が、まあ、ヨハネのもとにやってきて、自分の罪を告白し、ヨルダン川で彼から、まあ、バプテスマを受けていました。バプテスマっていうのは洗礼のことですね。その水を注ぐような、そういう、まあ、儀式なんですけれども、ヨハネはその当時イスラエル人が神様に、まあ、使わされた預言者として信頼していた人物でした。よくニュースでなんかコメンテーターがいますよね。信頼できるコメンテーターのような、そういうような位置づけなんですね。ですからイスラエルの、まあ、首都の立法学者やパリサイ人たち、宗教的リーダーたちは祭司たちとレビたちをエルサレムから使わし、あなたはどなたですかと、まあ、ヨハネに尋ねさせました。でその時の、まあ、バプテスマのヨハネの答えはもう非常に面白いと思います。あなたはどなたですかって名乗る時に、ちょっと自分のなんか名乗り方をちょっとね思い浮かんでくださいと。彼は、私は預言者です、私は主のしもべです、私は誠の光を明かしするものですというふうには答えませんでした。私はキリストではありませんと何のためらいもなくはっきりと告白しました。ちょっと逆ですよね。私は何々ではありませんっていう答え方でした。それは自分は神の民を救うものではないということを宣言したことによって、これから来られるイエス様にスポットライトを当てるような名乗り方なんですね。バプテスマのヨハネの答えに満足しなかった祭司たちとレビ人は質問し続けます。いや、じゃああなたはエリアですか。いや、違いますと。では、あの預言者ですかって。いや、違います。じゃああなたは誰ですか。私たちを使わした人たちに返事を伝えたいのですが、あなたは自分を何だと言われるのですかと、そういう対話ですね。違いますというたったの一言で答えるヨハネに対して、もう祭司たちとレビたちがもうイライラしたのはもう当然だと思いますが、ここに大事なポイントがあるんですね。400年も、まあ、イスラエルはその預言者がいなかったんですね。ですからイスラエル人はキリスト、エリア、あの預言者という3人の人物を具体的に待ち望んでいたことがこの対話で分かります。一人一人の人物の名前の具体的な意味を理解すると、イスラエル人はどれほど壮大な ことを待ち望んでいたこと、どれほどヨハネに大きな期待を持っていたことがもう少し理解できると思います。まずキリスト、キリストってどういう意味なのか。キリストっていうのは神様が召された油注がれたもう王っていうことなんですね。もう一人の、まあ、ダビデ王またはソロモン王がやってくるっていう意味なんですね。イザヤ書では油注がれたもの、ギリシャ語ではキリスト、ヘブル語ではメシア、この民の涙を拭い取ってくださり、民を圧制する者を撃破し、贖いと裁きの技をまあ行われる、そういう王様だったんですね。まあ、ヒーローのような、イメージです。で、最終的にこの、まあ、キリスト、このヒーローを通して、世界を新しく作られ、新しいエルサレムを世界の中心とされると、まあ、そういうふうに約束されるんですね。これはいい例えかどうかわからないんですけれども、もしイスラエルを、まあ、現代のウクライナに例えると、ロシアを倒し、圧倒的な勝利と平和をもたらし、キエフが世界の中心になって、この新しいゼレンスキー大統領が全てを変えるみたいな、そういうような、まあ、ヒーローだったんですよね。はい、ね、現実性のない、まあ、なんだろう、そういう夢なんですけれども、そういうような、そういうヒーローを待ち望ってたんですね。壮大なことを待ち望んでたんです。神の民はその神の子であるキリスト、その勝利、もう現実離れした勝利を待ってたんですね。次に、まあ、エリアという人物を待ってたんですね。エリアっていうのは旧約聖書では、まあ、非常に有名な預言者でした。いろんな奇跡を起こし、霊的に堕落し腐敗してしまった神の民を悔い改めに導こうとし、イスラエルの復興を望んでいた預言者だったんですね。まあ、つまり、まあ、イスラエルを現代の日本に例えると、まあ、腐敗している政府と政治家をすべて立て直して、まあ、純粋で正当なもう罪のないリーダーみたいな、そういうような存在だったんですね。またまあこの世に今絶対存在しない人物なんですけれども、旧約聖書の最後の書物マラキ書の最後の2節にはイエスさんの言葉でまとめると、この約束されたエリアが全てを立て直すっていう、そういうような預言者なんですね。腐敗している政府を立て直すっていう、そういうエリアのように立て直した預言者を待ってたんですね。この壊れた世界を立て直してくれる新しいエリア、そのような人物を待ち望んでいたんです。最後に、あの預言者っていうのは誰のことって皆さん思ってるかもしれないですけれども、申命記18章18節に書いてあるモーセを上回る預言者がまた来るという、まあ、預言があるんですね。イスラエルではモーセを上回るような人物はいません。モーセは430年間もエジプトの奴隷として歩んでいたイスラエル人を解放するために銃の災いを引き起こしたモーゼなんですね。羊飼いの杖一本で海を割り、世界最強のエジプト王国を圧倒したモーセなんですね。人が自分の友と語るように顔と顔を合わせて神様はモーセと対話し、モーセは神のために律法を書き記し、何百万人のイスラエル人約束の地まで導いた預言者、あのモーセなんですね。しかし申命記18章では銃の災いと出エジプトの出来事を上回る救いをもたらす、あの一人の預言者が約束されていました。ですから400年も待ってたイスラエルは、新しいモーセが来るのかなと、そういうふうに、まあ、壮大なもう現実離れしたものを待ってたんですね。まあ、このようにちょっといろんな、旧約聖書の話をまとめて話しましたけれども、イスラエル人は勝利、回復、自由をもたらす人物を探していて、バプテスマをヨハネに尋ねてきたんですね。あなたはキリストですか、あなたはエリアですか、あなたはあの預言者ですかって、そういう意味だったんですね。勝利、回復、自由、そういうそれをもたらすものなんですか。しかしバプテスマのヨハネは淡々と、あ、違いますと言うんですよね。そして最後にこう答えます。私は預言者イザヤが言った主の道をまっすぐにせよと 荒野で叫ぶ者の声ですと。これも衝撃的な発言です。ちょっといろいろ説明はできるんですけれども、簡単に言うと3人ではなく1人の人物によって全てが成就されますって淡々と言っちゃうんですよ。え、3人が1人っていう。そしてその方のレッドカーペットを敷いているものが自分なのだとバプテスのヨハネは明言してるんですね。バプテスのヨハネがもう爆弾発電をしたのにもかかわらず、祭司たちはここでちょっと面白い、まあ、ツッコミを反応するんですね。つまりキリストでもなく、つまりキリストでもなくエリアでもなくあの預言者もでもないなら、なぜあなたはバプテスマを授けてるのですかっていう、まあ、ツッコミなんですけどね、まあ、どういう意味なのか。当時バプテスマは自分でやる儀式なんですよ。自分でやるんだ。今はもう誰かがねやるっていう、だから本当は自分で、まあ、自分の清めの儀式なんですね。自分の悔い改めを表すために、まあ、その自分になんか儀式をやるっていうようになんか仲介書で書いてありました私知らなかったんですけど、そういうような儀式だったらしいです。しかし当時洗礼は自分で授けるものだったそうです。ですからパリサイ人に使わされた祭司たちの言葉は、もしお前が何の権威もないしもべであれば、なぜ上から目線で人に洗礼を授けてるのか、俺たちの弟子たちを奪ってるんじゃないのかって言ってるように聞こえるんですよね。だけどしかしバプテスマのヨハネは動揺せずに、自分にスポットライトを当てることもしないで、これから来られるイエス様にスポットライトを当てます。26節と27節を私の言葉で言い換えますと、このように答えています。はい、そうですよ、私は水でバプテスマを授けています。しかしあなたたちは私の後に来られる方の存在を全く見ていません。水のバプテスマはこれから来られる方のレッドカーペットなんです。あなたたちが待っていて勝利を与えてくださるキリスト、すべてを立て直されるエリア、自由を与えてくださるあの預言者とはこの人物を指してるんですよ。その方が実際に私たちの中に立っておられ、もうすでに来られたんですよ。なぜそれに驚かないんですかって、なぜ私のことを指して小さなことにイチャモンをつけるんですかと。あなたの相手は私ではありません。あなたの相手はこれから来られる私などが履物の紐のは解く値打ちもない尊いキリストエリア、あの預言者なんですよ。これがヨハネの福音書の最初の証人、バプテスマのヨハネの証言なんですね。そして他の福音書を読むと、バプテスマのヨハネの証言を裏付ける出来事があります。他の福音、マタイ17章ではイエス様はペテロとヤコブとヨハネの、ヤコブの福音書を書いたヨハネだけを連れて、高い山に登られました。そして弟子たちの目の前でその見姿が変わったんですよ。顔は太陽のように輝き、衣は光のように白くなったんですね。そしてモーセとエリアが彼らの前に現れてイエス様と語り合っていたのを見たんですね。でその意味はイエス様がエリアとモーセを上回る新しいエリア、新しいモーセであると、まあ、弟子たちに明かししたんです。そしてその後、雲の中からこれは私の愛する子、私はこれを喜ぶ、彼の言うことを聞けという声がしました。つまり神様が私の愛する子とイエス様を呼ばれたことは、イエス様がキリストなんですっていう、油注がれたものなんですっていうふうに神様が証しをするんですよ。ですから偶像または人を絶対に拝むことのなかったユダヤ人の弟子たちはすぐにイエス様を恐れ敬い、イエス様にひれ伏したんです。つまりバプテスマのヨハネだけではなく12人の弟子たち、イエス様ご自身が自分たちがその履物紐を解く値打ちもないお方、勝利を与えてくださるキリスト、すべてを立て直されるエリア、自由を与えてくださるあの預言者であることを、まあ、12人の弟子たちも証ししたんですね。まあこういうね、いろんな聖書箇所を見て、まあ、何が学べるんだろうって皆さん思ってるかもしれません。まず一つ目です。 イエス様に尋ねるものは自分たちの力では手に入れることのできない壮大なものを具体的にイエス様に探し求めることになるということなんですね。社会的に成功すること、楽しく自由に過ごせる人生を得ること、まあ、平均以上にいい人になり、まあ、世界に貢献すること、幸せな家庭を築くこと、周りの人に認められること、良いコミュニケーションを取るコツを学ぶこと、そのようなことを求める人たちはイエス様には全く興味はないと思います。それは当然なことです。なぜならそういうものを得るための手段、いい手段っていうのはイエス様以外に あるんですよね。ですからイエス様必要ないです。それは当然のことです。しかしイスラエル人の質問をよく聞いてみると、壮大なことを具体的に探し求めていることが分かります。全世界が認めるような圧倒的で栄光に満ちた永遠の勝利、この腐敗している社会を立て直して人間関係と社会の壊れているところを全て回復させること、悪、権力、欲に圧制されている人々を解放する手段、まあ、人類がどれほど発展したとしても、どれほど革命や改革を起こしたとしても、人類はイスラエルが求める勝利、回復、自由を手に入れることはできません。客観的な証拠もありますよね、まあ、今までの人類の歴史を見ればわかります。それゆえ残っている方法もないので、おのずとイエス様に壮大なことを具体的に探し求めることになったんですよ。私たちクリスチャンはバプテスマのヨハネの証言から質問、あ、シンプルな質問を問われているような、まあ、気がします。あなたは、まあ、クリスチャンとしてイエス様に壮大なことを探し求めていますか、または小さなことを求めていますか。生きる目的、無条件の愛、完全なる正義、神様を知り親しく歩むこと、弱者の救い、死からの復活、永遠の命と喜び、罪の許し、人生が180度変えられること、世界の平和、世界の回復、世界の救い、そのようなことを求めているのであれば、イエス様に探し求めるべきなんですね。そうでなければイエス様以外に手段を求め始めることは当然なことだと思います。二つ目に学べること、私たちが探し求めているあらゆる壮大な事柄は一人の人物によって成就されるということなんですね。多神教 の社会ではすごく信じがたいことだと思うんですけれども、ユダヤ人にとって3人の人物が果たせるものが1人の人物に果たせるっていうのも、それも信じがたいことだったんですね。私は本当に自覚しています。1人の人物が先ほど挙げたような壮大なことを成就することがどれほど難しくて信じがたい話なのか、私はもちろん分かってます。でも バプテスマのヨハネにとってイエス様は勝利をもたらすキリスト、すべてを立て直すエリア、自由を与える預言者であり、それ以下ではないんですよ。私たちはバプテスマのヨハネの証言に驚く必要があります。もしそれ以下のイエス様だったら、聖書が言うイエス様ではないんですよ。実はバプテスマのヨハネが明言している驚くの事実を私たちは受け入れやすい形に変えてはいけません。イエス様を信じない人は当然いらっしゃると思います。しかしそれと同時に、イエス様が永遠の勝利、完全なる回復、悪からの自由をお与えになることができるお方であるならば、信じたくなるという気持ちは分からなくはないと思います。もし本当であれば、もしイエス様が本当にそのようなお方であれば、バプテスマのヨハネと同じように、私にはその方の履物紐を解く値打ちもありませんと告白することは当然なことです。私たちにとってイエス様はどのような お方でしょうか。どのようなお方でしょうか。聖書が言うイエス様と私たちが信じているイエス様は同じでしょうか。バプテスマのヨハネの証言から最後に学べることはこれです。イエス様を証しする者は野望が全くなく、自分は何にも提供できないと断言し、もうしつこく粘り強くイエス様だけを指し続ける人物なんですね。法廷の、証人ってあるじゃないですか。証人の役割は自分が見たり経験したりしたものを証しすることなんですね。もし法廷を想、法廷を想定して考えると、関係のない話、自己アピールするような人、または自分が言いたいことから話をさらすような質問に答えてしまうような人はあまりいい証人ではないですよね。そういう証人立てたくないですよね。ですからイエス様の偽証人はすぐに見つけられると思います。クリスチャンだと言ってクリスチャン用語を使いながらイエス様のお名前を一回も使わなかったり、イエス様がなされたことを一切話さないで主に自分のことや他のことについて話すような人です。法廷の証人に関しては。しかしバプテスマのヨハネは素晴らしい証人なんですよね。関係のない質問にはたった一言で答えます。あなたはキリストですか。あ、違います。終わり、丸変話を変えようとする質問をされてもきっぱりとイエス様の方に話を持っていきます。なぜあなたはバプテスマを授けているのですか。あ、そうですか、私はねって、ではなく、私は水でバプテスマを授けていますが、イエス様は私の後に来られる方で、私にはその方の履物紐を解く値打ちもありません。バプテスマのヨハネの証しの仕方はクリスチャンの生き方、クリスチャンの証しの仕方の良い模範を表していると思います。私たちは勝利を与えるキリストではありません。私たちは全てを立て直すエリアでもありません。私たちは自由を与えるモーセのような預言者でもないんです。ですからもし相手が壮大なものを求めているのなら、自分たちの話はどうでもいい話ですよね。いや私キリストではないんでみたいな。自分ができること、教会ができることに対して変な野望を抱く必要はありません。教会はキリストではありませんよっていうも言えますよね。教会はエリアではありませんよって、ただただ私たちは救われたものなんですっていう、同じ証の仕方もあります。クリスチャンとして教会として私たちはしつこく粘り強くイエス様だけを指し続けます。それが私たちの生き方です。なぜなら死に打ち勝たれ、全てを立て直され、罪人に自由を与えられる救い主は一人しかおられません。イエス様です。その方を仰ぎ見て証し続けていきましょう。お祈りします。愛する天のお父様、私たちは場合によって悪い証人になってしまうことがあります。しかしどうか神様、イエス様の素晴らしさ、イエス様の麗しさを仰ぎ見て、本当に自分の話はどうでもいい、自分の試練向き合っていることは本当にどうでもいい、イエス様が来られたっていう、そのようなヨハネのような信仰を、表すことができるように、そのような信仰を持つことができるように助けてください。神様、どうか自分の罪、自分の試練、自分の賭け、それを見るのではなく、イエス様の力強、イエス様がキリスト、イエス様がエリア、イエス様が預言者であること、それを見て歩むことができるように助けてください。イエスキリスト皆によってお祈りします。アメン。